おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1088回をお送りします。11月13日水曜日7時41分です。めっきり寒くはならないですよね、まあ今ちょっと天気が良くてですね、不思議なことにね、首にね、くくら巻いてるんですよ。なんかですね、こう、頭がやっぱぼーっとするんですね。一つは、このヘッドホンステレオっていうの、マイヘッドホン付きのマイクのせいで、耳がやっぱり塞がれると、まあ耳当てと効果ですよね。多分熱が逃げなくなって、暑い。で、頭がぼーっとすると。ネックくらい行き過ぎなんですよね、やっぱりね。行き過ぎだなと今やってて思うんだけど、これいい方法があんまり考えつかなくてですね。下はあったかいんですよ。結構あったかくしてるんですよ。割と、なんかこう、もこもこ感のある、ヒートテックはまだ履いてないんですけどね。こうしないと、年なんですよね。だからね、残念なことでもありますが。まあまあ、お知らせしよう。11月17日ですね。日曜日ですね。今週の末の日曜日ですね。ぜひぜひと、もう精神分析の話をしようみたいな話でもいいと思うんですけども、まあこれ手帳術の回なんで、精神分析の話とかを、私がその場でしていくわけにいかないので、まあ、しちゃったりするのが私ですけど、まあしないつもりですので、あれですよ。振られればしますよ。振られればしますが、前に立って登壇したりは、そういう話はしないんですけれども、手帳は、ちょっとね、サンプルの手帳が、ありますので、これを実物を見て、で、予約をしましょうと。まあ、こういうお話なんですよ、結局はね、ある程度は。できれば、その予約された、入手された、ゲットしたタスクシュート手帳という、最新の第一版をですね、見て、こことこことここは改善だって思うところを、タスクシュート協会なりに、あるいは認定トレーナーさんなりを通じて知らせていただければ、手帳が変化していくと。これを進化って皆さんおっしゃるんですけど、何でもいいですが、ぜひこういう流れで、まあなんかこう、自分の好きな、まあ完全に頭から一からカスタマイズはできませんが、タスクシュートという、その枷がありますからね。これをでも変化させていくというのは、結構面白いんではないかと。私だってほぼ日手帳会議とかに参加させてもらえるぐらいなら絶対行きますからね。絶対参加できそうな気がしませんけど。まあそういうことです。そういうことです。うまくいけば化けるかもしれないじゃないですか。そしたら面白いよねっていう、というところにちょっと、期待をしつつ、まあその、簡単じゃないですけどね。世の中には手帳って溢れてますから。まあでも、まあまあ、そんなことを考えております。はい。ではですね。まあ、11月17日日曜日渋谷で、午後2時からかな、だったと思います。オンラインでもやっております。ハイブリッド開催です。はい。本題は何なんだろうな。最近ちょっと店員の話をずっとしてきましたが、店員をじゃあ、あんた扱うのかというと、無論扱わないわけですよ。扱えないんですよ。転移というのは、転移的治療空間みたいなものをやっぱ、多分必要とするんですよね。つまり二人で一つの部屋に閉じこもって自由連想を開始してしまうという、なんか、かなり異様な感じのする空間があると、人間はそこを転移的空間として、特にクライアントさんの夢がそこで展開されていく。そうと気づかずに二人で夢の世界に入っていく。で、入っていることに気づいてもいないっていうことが起きていく。それを極端な形で示してくれているのが日本では藤山直樹さんという方だと私は思うんですよね。あの人のお話が一番そのいかに無自覚に入っていくかといった話をしているように思います。松木邦洋さんの方はそういう話よりはやっぱりこうどこか松木さんの方が相当冷めている感じが伝わってきます。実際はわからないですよね、もちろんね。そこにいたことは僕らはないわけだから。絶対原理的にいることはないはずですから。ただ書いているものをそのまま受け止めるならば、そういう感じがしますよね。で、 私は転移は扱えないわけですけれども、実質的に。同じ空間とかを共有しないし、二人きりとかには決してなりませんから。オンラインだからなれるわけですからね。一つにはね。で、もう一つは、そもそも私は転移を扱うつもりはないということがあります。それはさぞいい意味が、大きな意味があるんだと思うんですよ。自分の夢の中から自分の夢の登場人物が、自分の夢について解釈してくれたら、それは精神的に大きなインパクトが、どのようなインパクトにせよあるだろうなと思うけど、やっぱそれを、なんていうのかな、これを私が、精神分析を知らないうちから、こういうやり方こそが正しいんだと思ってれば、それもそれでいいと思うんですけど、僕はやっぱりこれを人から習ってる格好になってるんで、その人たちに習う必要があるんだろうなと。まあ、これを教育分析と言ったり、訓練と言ったりするんでしょうね。トレーニングですよね。で、私はそれはないから、やんないってことも一つあります。ただ、投影は扱います。なぜならば、私は投影を精神分析から習ったつもりはないからなんですね。投影は扱うというより、投影を扱わないで生きてはいけないだろうってやっぱ僕は信じてきてるんですね。多分これは、みんながみんなそうではないのであればですよ。みんながみんなそうなんじゃないかと僕は思ってるんだけど、みんながみんなもしそうでないならば、私のオリジナルだというならば、その原点は私が寺育ちだということですよね、きっと。だからこれ扱うのに、寺で訓練を、そういうのはありますよ、もちろんね。小坊主になって修行するってやつだけど、必要だと言われても、それは私は無視する。なぜならば、私は好きで寺に生まれたわけじゃないですからね。というか、はっきり言って子供の時は結構嫌でしたからね。メリットはいろいろありますよ。家広いとか。だけど、まあ普通の家が良かったよなって正直は思いますよ。鳥居の下通るときに、修学旅行に行ったり、社会科見学に行ったりするとき、鳥居避けるんとかやるんですよ。やってられないですよ。はっきり言って、子供にしてみればね。なんでこんな馬鹿げたことをやんなきゃなんないんだろうと。おみこし担ぐなとかね。すっごいめんどくさいんですよ。おみこし担がないっていうのを地域でね。お前そういうのはな、地域の祭りには参加するもんなんだぞみたいな。急にどっから出てきたのかわかんないようなおじさんに説教されてみたりね。するんですよ。いや、そりゃ私だってみこしぐらい担ぎたいけどさ、みこし担ぐと後で親に何言われるかわかったんじゃないんだよっていうね。わかんないですよ。そんなことは相手にも私にも。でも結構きっちり言われるんですよ。それもまたよくわからないおじさん、知らないお坊さんからめちゃくちゃ怒られたりするんでね、怖いんですよね、子供にしてみれば。迫力ありますからね。なんか坊さんの中には元軍人とかいたりしますからね。わかんない世界ですよね、結構ね。なので、寺には好きで生まれたわけではないので、空間とかね、一切は空であるとかね、すべては幻であるとか、もう繰り返し繰り返し繰り返し、本当に1歳の頃から繰り返し、何かにつけて聞かされてるんで、あれですよ。だから、これを別に何だっていうわけじゃないんですけど、マインドフルネスとかいろいろあるじゃないですか。まあ、グッドバイブスでもいいんですけれども、別に初めて聞きましたって話はないですよ。そうはないです。そういう話は僕にしてみるとですね、昔から聞かされてはいたんです。でも初めて聞くようにして聞くべきなんですよ。別の人が言うんであればね。これはもうそういうもんなんです。いや、それはマインドフルネスですよねっていうのは違うんです。全く同じことを言っていたとしても。その人が言ってるわけじゃないんで。ジョン・カバトジンがマインドフルネスの創始者かな。ジョン・カバトジンが、それはあなたの考えにすぎませんっていうのと、倉田の慶三さんが、それはあなたの思考にすぎませんっていうのと、うちの親父が、それはお前の考えに過ぎないっていうのは全部違うんですよ。ここがめちゃくちゃこういうものでは生きてくるんです。情報じゃないんですよ、これは。情報じゃないじゃないですか。それはあなたの考えに過ぎませんっていうのはね、情報として受け取ったら無意味なもの、無意味極まりないものだと思いますよ。これは、私が例えば、うわ、小児喘息とか、幼蓮菌感染症とかでね、もうなんか、うわーってなってるんですよ。体中なんかわけわかんない赤いブツブツができて、熱が9度9分ぐらいあって、小学校2年ぐらいの時にね、その時に、そのうちのじいちゃんとかに、これはな、小吾、考えに過ぎないんだって言われるから意味があるんですよ。こういうものはね。で、その時にジョン・カバトジンも倉園慶三さんも近くにはいなかったんですよ。こういうことなんですよね。宗教ってのはそういうもんです。 そうでなかったら、のようなものはですね、ただそれこそこう、みんなよく言うじゃないですか、お題目を唱えるって。あれ、小馬鹿にして言ってますよね。お題目唱えても何の意味もないって。何の意味もない時に何の意味もない気持ちで唱えていても何の意味もないですよ。あれは、やっぱり意味がある時に一生懸命やろうとして、この一生懸命がいけないっていうのが仏教の考え方だと思うんですけど、その一生懸命を唱えなければ、いても立ってもいられない心理状態に陥った時に、一生懸命唱えても 無意味だっていうことを、認識していくっていう、多分、方針なんだと思うんですよね。だから言葉に意味があるわけじゃないんですよ。言葉だったら、だって頭から最後まで暗記してるんですよ。それを1日5回も唱えるわけですよ。朝っぱらからですね。朝っぱらから正座させられて、最初は意味もわかんないのにですね、延々に唱えさせられるわけですよ。子供にとっては延々ですよね。1時間なんだけど。朝のうちの場合6時に始まって7時に終わってたんですけどね。その後学校行くわけですよ。その中には、それこそグッドバイブスとかマインドフルネスで言われているようなことは全部入ってるんですよ。当然なんですよ。だってそこの部分だけ抽出して繰り返し唱えてんだから。仏典ってのは聖書と同じぐらいもっと長いのかもしれないんですけど、本当はあるんだけど、全部唱えてたら一日唱えるだけでもう終わっちゃうんで、一番大事そうなところを抽出して唱えてるんですけど、その中にマインドフルネスみたいなのが全部入ってるんですよ。それを、2歳の時から正座させられて、朝の6時から夜、朝の7時まで、夜も6時から7時まで、必ずやらされるんですよ。朝は5回、夜は3回ね。まあ、宗派によって違いますけどね。まあ、いろんなのがありますけど、大体似たり寄ったりです。やってることも唱えてる内容も似たり寄ったりです。そら、頭には入ってますよ。頭にはね。という話でしかないわけですね。この中に僕は東映というのは、一番、こう、僕の、まあそうですね、オリジナルの近い何かになったわけです。東映は。で、なんでか、タスクシュートなんですね、これが。まあタスクシュートだけじゃないですよ。でも、タスクシュートにさえ登場してきたのが東映だったわけです。で、東映を僕は、東映っていうと、なんとなくやっぱ精神分析っぽいなと。まあ僕は当時、ユング、河合駿が大好きでしたけど、ユング派っぽくて多分ダメだなと思ったんで、流行りませんでしたけれども、別人問題という言い方をしました。まあ、乖離と思われたくないっていうのもあった。乖離とは違うんで、多重人格じゃないんですよね。別人問題なんですよ。別人格みたいなのになってしまうと。だからやっぱ投影なんですよね。自分がある種の人格に乗っ取られるという感じがする。例えば僕なんかほら、ファンザ言ってるじゃないですか。お前、どんだけファンザ好きなんだよって思われるかもしれませんけど、僕でも、これタスクシュートで測ったからわかるんですけど、ファンザにのめり込んでる時間は日に1時間行くか行かないかですよ、最大でも。あ、まあ日によってよっぽどひどい時は3時間とか行くけど、めったないです。1時間は行かないですね。平均取れば多分20分そこそこです。これは何を意味してるか。どんなに自分がその人格に入ってるように見えても、やっぱりセクシャルなものにのめり込める時間って僕の場合は、まあ平均にすると1日1時間は行かないよってことなんですね。で、時間で測るっていうのは、大して意味はないかもしれないけど、つまり別人問題っていうのは、こういうことなんですよ。24時間のうち1時間、ファンザにのめり込む佐々木翔吾が現れたとしても、それ以外の時間はファンザにはのめり込んでないわけですよ。そりゃそうですよね。あれに10時間とかのめり込んでられないですよ。そしたら、全然、なんていうか、楽しくもなんともなくなる。やっぱり、ゼルダにハマる佐々木翔吾も登場する。これが別人問題じゃないですか。で、この中でもとびきり大事なのが、夜寝るときには、まだ寝たくないよって言ってるやつがいる。子供によくいるじゃないですか。まだ寝たいのだみたいな頑張る子供。でも朝起きるときには、あと5分でいいから寝させてみたいになってる。これがまさに別人問題。これ、乖離じゃないですよね。多重人格じゃないですよね。昨日の夜、私は、寝るの渋りましたってことを完璧に忘れてるとかってことないじゃないですか。イブホワイトとブラックみたいに、うわぁ、もう完全に乖離してるわ、みたいな。不具起きてる、頓挫起きてる、記憶喪失になっちゃってるってことは別にないじゃないですか。これ乖離ではないですよ。やっぱ僕は東映で説明するのが一番いいと思う。転移と言ってもいいのかもしれないけど、東映で自分には人格がいくらかありましてですね、典型的な人格がいくらかあって、そいつを自分に、投影しちゃうわけですよ。 トエってのはすごく至極便利で、人にも自分にも投影できるんですよ。だからエナクメントなんてものができちゃうわけですよ。演劇、私お父さん、あなたお母さん、あんた子供ね、みたいな。それを、暗黙の了解のように人に押し付けたり、押し付けられたりしているうちに、その中に転移ってものが出現するわけじゃないですか。まあ、転移が出現しないまでも、お互いが投影同一化をやり合って、いや、私お父さん、あなた息子だから言うこと聞きなさい、みたいなことを上司と部下がやっちゃうわけですよ。しかもこれ交代するんですよ。部下が強気になった時は、部下はお父さん、上司は子供みたいに。で、上司がシュンとして、なんかやたらと言いくるめられる、言いまくられるみたいなことも起きる。これが人間の社会の、私はそれこそ力道だと思うんですよね。だからそこら中に投影は見受けられる。しょうがないっていうふうに思うんですよね。そうじゃないと、いつもいつも初対面みたいな感じで、ぎこちなくってしょうがないじゃないですか。やっぱり気心が知れるとか、家族同然になるって、家族同然にならないじゃないですか、本当は。私と大橋悦夫さんも長い付き合いですけど、彼と本当は家族同然になるはずないんですよ。家族じゃないから。大橋家と佐々木家は全然別の家ですからね。でも、なんとなくそういうふうに親しみやすさみたいなのを覚えるのは、お互いがお互いに投影するようになってるから。なってないんだったら、すべてが記憶と知識と情報だけのやり取りだったら、絶対にある種のことは起こらないはずなんですよ。で、どんな人間関係でもすぐ起こる。小学校とか教室が同じっていうだけで、前後に佐々木くんと佐藤くんで差がついてるから仲良くなるみたいなことができるじゃないですか、人間は。それは、結局、佐藤くんいたんですよ、私の中学時代の親友。これは明らかに投影ですよね。で、投影以外はありえないと僕なんかは思うということです。不思議とですね、そういうのはよろしくないと。今は SNS でいろんな人と知り合えるから価値観で人は知り合うんだみたいな。価値観って投影じゃんって僕なんか思うんですよ。価値観が揃ってるのは家族って価値観が嫌でもでも揃うじゃないですか。家族特有の文化って必ずあるんで、どれほど親との関係が悪くったって、佐々木家では、例えば佐々木家で私と父親の関係がどれほど悪くったって、うちの身内には現にそういう人いますけど、お前と親はそっくりだよってことは現実に起きる。これがすごい許せないっていう人がいっぱいいるんだけど、許せても許せなくても起きる。これはやっぱり、それこそ同じ釜の飯を食うからですよ。有名なことわざを使うなら。しゃあないんですよ、それは。だから価値観で整えるっていうのは、全然グローバルな感じはしないけどなと私は思いますけどね。SNS で繋がってるからって、友達がみんなインド人になりましたって人はめったにいないじゃないですか。それは価値観がすげえ違うから、言葉の壁もありますけどね。でもこれ言葉の壁が払拭されるようになっても非常に価値観ってものが出てくると思いますよ。最近古典ラジオをよく聞いてるんで、いや、インドの人とは価値観が違うのは当たり前だわって本当思いますもん。カーストの話とか聞いてると、日本には全くないものですよね。まあなくて幸せだというしかないと思うんですけど、でもある以上はそれがある世界で生きることになるわけだから、もうこれは全然価値観は違うんですよね。だから仲良くなれないとは言いませんけれども、仲良くなればなるほど、その価値観の違いというものは、お互いが強烈に意識するしかないだろう、なくなるだろうなという感じがします。種のこう異文化体験記みたいな話って、何読んでもそう思いますね。人間っていうのはいかに、いろんなものになれるか。なんか、浦沢直樹のモンスターじゃないけど、人間は何にだってなれるんだよってやつですよね。確かにそうだなって感じがしますよね。で、私はやっぱそれは投影ってものの幅広さだと思うんだけど、一方で幅は狭いんですよ。大変。私自身が私に投影する人格なんて6つ7つなんですよ。タスクシュートでやってるとよくわかるんです。このタスクをやるのは嫌だとか、このタスクをやるときはこういう風になるとか、だいたい決まりきったパターンを繰り返すことになるんですね。このパターンをうまく使いましょうって考え方もタスクシュートにはあるんだけど、私はそれは基本採用しないんですね。なぜなら、投影の幅を自分で先に決めておくっていうのは、いいことをもたらさないと思うので。投影の振幅というものは、結果として現れてしまうものではあると思うんですけど、先に決めておくべきものでは僕はないと。で、なんでか。なぜかというと、それを先に決めようとすると、これを先に決めようとするからこそ、人格の分裂という、まあ人格は、いくらかの人格がいる、いくつかの投影がセットになる、転移が起きるというのは、つまり分裂してるからなんですが、その分裂の裂け目は、 できるだけマイルドにするべきであって、あまり亀裂を深めるべきではないと思うんですよね。亀裂はなぜ深まるかというと、それはどれかの人格に正しさを求めてしまうからですよ。非常にわかりやすい例として、短く寝る方が立派なんだっていう、これはつまり寝る人格を否定してますよね。起きて活動的である、そしてその価値観にはもう一つ、起きて活動的であり多産的であり、自己マネジメントがよくできるっていう考え方がありますよね。発達障害の項目見てほしいんですよ。感情の制御が難しいほど、感情的になることがあるみたいなのが発達障害の項目にあるんですよ。僕はこれを見るたびに非常にこう、なんて言うんだろう、なんとも言えない気持ちになるんですよ。感情を制御することが良しとされてるじゃないですか。いいですか？これはですね、僕非常に引っかかるんですよね。認知行動療法であれ、精神分析であれ、価値的に中立って歌うんですよ。でも価値的に中立というのが担保されてはいないんですよ。この辺のことは私がこの番組で好んで、まあちょっと推しですみたいなことも言ったことのある山崎孝明さんって方が繰り返しおっしゃっている、割とこだわっていらっしゃるところ、価値的中立は可能かって話なんですよね。で、これ可能だとは言わないまでもめちゃくちゃ難しいと思うんです。だってもう最初からそういうことが書いちゃってあるんで、過集中っていうのを最近、J. 増崎さんとスリーウェイズで取り上げて、彼とは意見が合うんだけど、過集中の良し悪しってどうなのって話ですよね。一つにはね。で、過集中が悪いとか、過集中に陥るっていう表現はすでに価値的に全く中立じゃないじゃないですか。過集中に陥らない方がいいって言ってるわけですよね、それはね。こういうものが、でもカウンセリングでは避けるのが非常に難しいはずなんですよね。だってカウンセリングって人を良くするってことになってるんで、良いってのは誰が決めるのと。最近井上さんっていう中国嫁日記書いてる人が略史本論っていうのを書いてて、僕はその話の大半がよく分かんなかったんだけど、まあ、あれは共産主義というものに対して、その動機は良しとするけど、その手法に問題があるみたいな考え方で、まあまあそうだろうなって感じはするけど、僕は経済のことはよく分かんないんで、ただ彼が書いてる中で、僕もそれはソビエト連邦の本よ、話を読むとき、いつも感じたことなんだけど、誰がそれを決めるのっていうのはすごい大事だと思うんですよ。誰かがそれを決めちゃうんですよね。価値的に正しいってことを。そうですよね。だって計画経済ってそうじゃないですか。良いものをいっぱい作りましょうって話ですよね。良いって誰が決めるのっていう、まあ、それを、僕は略史本論という漫画では、それを中核に置いてると思うんだけど、僕もあれはやっぱり全ての権力をソビエトへっていうのは、まあソビエトってのは人民会議みたいな話、言葉っぽいんですけど、それはいいとして、全ての権力をソビエトに集めてしまったら、誰もそれに逆らえなくなるじゃないですか。それがどんなに良さそうなものであったとしても。それってめっちゃ怖いじゃないですか。やっぱり。それが会議であろうと国会であろうと。まあフランス革命の時そうでしたよね。だから会議で決まったからといって、それがいい決定になるかっていう、まあ、仮にそれがいい決定だとしても、やっぱりそれに納得できるかっていうと、それはまた別の問題ですよね。会議であなたは殺されることに決まりましたみたいなことで、殺されちゃったりするわけじゃないですか。それはなんかこう、いいことなのだと言われても、多分殺される人がそう思うのは無理だと思うんですよ。そこまで極端ではないかもしれないけど、やっぱり過集中をしない方がいいって誰が決めるのっていう、なんとなくそれが、その中国嫁日記の人だから、そのユエさんっていう女の人が奥さんが出てくるんですけど、いや、それはみんなが決めるんですよって言うんですよね。みんなって誰だよって。いや、みんなはみんなでしょっていう感じなんだけど、みんなが決めればいいのか、そもそもっていうことですよね。みんなは全員という話じゃないですよね。だから、過集中しない方がいいっていうのかもしれないけど、それ誰が決めるのっていうふうに、僕ならものすごく思いますけどね。なんでそれでみんながみんななのか知りませんけど、納得できるのかが僕には全く理解に苦しむんですよ。朝2時に起きるでも3時に起きるでも早く起きるでも何でもいいですけど、それ誰が決めるのって感じがしますよね。朝早く起きた方がいいだなって。倉田の慶三さんとかめっちゃ困るじゃないですか。そもそも朝起きられない人だし。で、そういう人はなんかこう強制とかされちゃったりするわけですよ。 矯正っていうのは正しく、ためるやつですよね。いや、なんで矯正されなきゃなん、それ誰が決めたのって感じがするじゃないですか。これは日本は農耕社会だったから、朝早く起きるのが良しとされてるんだと、今でもその名残を引っ張ってるんだと思うんですよね。なんかこう、私立と言ったって、自由だとか言ったって、朝やたら早く学校に来させるわけですよ。だからうちでも私は5時半とかに起きなきゃなんないんだけど、お前これ誰が決めたんだよって本当は言いたいわけですよ。別に9時に起きて10時に登校すればこと足りそうなもんなんですよね。これぐらいオンラインが発達してる時代なんだから。でもダメなんですよ。5時に起きて8時までには学校に送り届けなければならんということになるわけですよね。だから朝早く起きるのが正しいと。誰が正しいと決めたんだろうって思いますよね。で、結果として朝いつまでも起きられないなんて項目が精神病理の項目に入ってきちゃうわけですよ。抑うつ的である。朝早く起きられない。お前誰が決めたんだよって。なぜ朝早く起きられる人間が健康で起きられない人間が病気だっていうことを言う権利をいつ持ったんだっていう感じが僕ならしますね。僕はそういうのはめちゃくちゃします。内心ではね。あんまり戦わないことに決めてるんですけれども、基本的にはこれは大変腹立たしい現象だと思ってます。だから、その、ちゃんとした服を着るとかね、あるわけですよ。髭を剃っていくとか。でも、髭剃りって結構高いわけですよ。これはメンズの悩みなんですけどね。僕は肌が弱いんで、結構いい髭剃り買うんですよ。で、それはなんか結構お金がかかるわけじゃない。まあ、髭剃りだからね。フィリップスとかね。まあ、そうなんですよ。そうすると、稼いでいる人間が正しいってことになるじゃないですか。だんだん新自由主義っぽくなっていくじゃないですか。で、これある程度は結構戦わないと無理ですよね。いや、お金ないからさ、ヒゲボーボーだし、髪ボサボサだし、なんかこう、よくわかんないヨレヨレの服着て、面接やりますっていうのに比べると、以前そういう話がちょっとライフハック界隈でも流行りましたよね。ちゃんとした服をビシッと着て、ビシッとして人に会おうみたいな。私あれに内心猛烈に抵抗していて、実はね、もう上も下もユニクロにしてやるっていう、なんなら島村にしてやるぐらいな、すいません、今村さん、島村さんごめんなさいって感じなんだけど、もう絶対そうしようって思ったんですよ。それで人が来なくなるんだったら、それはそれでそうしようぐらいな、なんか僕はちょっとこういうところがあるんですよね。ちょっとバカっぽいなって自分でも思うんだけど、多分自分父親が完全にそうなんで、心情左派的なところがあって、しかもその、なんて言うんだろうな、価値的中立とか多様性とか言いながら、なんか平気でこれをやってくるっていう世界が、でもやっぱりどうしてもね、あるんですよ。だからあれですよ、ファシズムだとか言うつもりはないです。そこまで戦う気はないし、そんなことはないと思う。だけど、やっぱりですね、なんか納得がいかないんですよね。まあ、ひも手だったっていう人間ですから、やっぱりそういうことに納得いかないわけですよ。やっぱりね、なんかこう、いろいろとあるじゃないですか。それっぽくあった方が良さそうに見えると。でもこれっていうのはすごく差別的でもあるとやっぱ思うんですよね。それっぽくなさそうなやつは結局ダメであるという権利が誰かにあるみたいな感じで、本当にそういう権利があると信じてる人もいますからね。まあまあ、いいんですけど、よくはないけど、まあ、ほとんど戦うほどのことでもないなとは思ってますけど、そうなんですよ。だから、多様な人格があるのは、いろんな人にあるのではなくて、自分の中にあると思うんですよね。それは投影の結果なんですよ。で、それは分裂なんですよ。だって、朝早く起きたいのと、夜、夜更かししたいっていうのは両立はしませんから。極論やってしまうと両立はしませんからね。やっぱり、早く寝るから早く起きられるんで、一定の時間寝なきゃなんないんで。で、これはダイエットしたいけど食欲はあるとか、いろいろとあるわけ。さっさと仕事を済ませたいけど、面倒そうな仕事にはいつまでも、手をかけたくないとかね。あるわけですよ。そういう視点で、まあ、発達障害なり、HSP なりでも何でもいいんですけど、抑うつでも、抑うつ性パーソナリティ障害でも何でもいいんですけど、見てみると、いかにあの種の項目が価値的に中立ではないか。こういう人間が良いという人間なんだと言わんばかりなのかがよくわかる。そしてそれは僕はカウンセリングというものの存在として自己否定的だと思うんですよ。なんかちょっと過激なこと喋ってんな今日は。どうかしたんですかね私ね。ネッククーラーとかいけないのかな。ネッククーラーのせいにしておきたくなるぐらいのことをちょっと今口走った気がするんですけど。まあいいんですけどね。 なぜならこれが別に炎上してもいいんで。炎上しちゃいけないっていうのは、炎上しない意見を言う人になんなきゃなんなくなるんですよ。僕はそういうのが嫌なんですよ。内心ではね。そんなに過激じゃない人間でいたいっていうのも一方にあるから、実際ここまで、めったに僕は炎上みたいなのにはかすりもあんまりせずに来てるんだけど、言ってることをよく聞くと炎上するだろうなってことはいっぱい言ってますよね。でも僕はこれを言わずに済ませるぐらいなら、今ある人間関係が全部ダメになっても構わないから言います。ぐらい僕は過激なところもあるんですよ。マイルドに生きていきたいんですけどね。で、なんでなのかという話をしなきゃいけないですよね。なぜカウンセリングが価値的中立は無理でも、そっちを目指しておく、維持しようと頑張るべきだと思うのか。というと、つまり、これは精神病理学が語ってることだと思うんですよ。ある程度皆さんがもう常識的にご存知のことです。子供を正しく育てようとすると、子供は狂い始めるというような現象。少なくとも非常に苦しみ始める。どうしてかというと、人間というのはやっぱり、なんていうのかな、投影する生き物だからなんです。で、その投影は背景に、これはメラニー・クラインが言ったことで、あまり番組できちんと言えてないんですけど、投影はメラニー・クラインに言わせると、僕はこれ正しいと思うんですけど、本能的、無意識的欲望、このね、八字熟語的なのが気に入らない。だからあんまり言いたくない。でも、やっぱり人間本能あるじゃないですか。で、精神分析では、多分これは皆さんあんまり意識されてないと思いますが、本能から人間は隔たれているっていうのは、すごく言われてます。フロイトも言ってるし、ウィニコットが一番言いましたよね。本能は遠い雷鳴のようにやってくる。これは何を言ってるかというと、爬虫類は直接近くの世界に生きてないってことなんですよ。爬虫類は直接近くの世界に生きてますよね。ハエが飛んでれば舌が伸びて食うみたいな、そういうやつ。現実とそのものですよね。現実。あ、これは綺麗なんだろうか、汚いんだろうかとか、そういうのがない。つまり、現実と人間は間接的に関わってしまっているんで、自分の欲望も今出すべきなのか、出さないべきなのか、トイレの欲求なんて完全にそうですね。本能というものに隔たれているんですよ。本能が、なんか象徴みたいな、言葉みたいなものを介在して、それによって満たすみたいな。で、その中間には、空想がやってくるっていうふうに、クラインは言ってるわけですよ。これは僕は全くそうだと思うんですよ。このことは若い頃に随分悩んだんですよ。例えば私がファンザみたいな、女性の画像みたいなもの、堅苦しい言葉を使いましたけど、思い浮かべ。これは私の本能の欲求、すなわち性欲というものによって、意識させられている空想ですよ。だから、私は性欲というものを直接的には意識できないですよ。まずイメージを持ってしまうってことが起きるわけですね。本能的空想というものがそこにあるわけですよ。これが私の投影というものを引き出してくるわけです。どうせだったらこういう女性がいいみたいな、これは本能ではもはやないわけですよ。そのどうせだったらは母親に似てたりするわけ。だから空想が投影というものに引きずられていくわけです。食欲というのも本能としては物が食いたい。基本的には空腹を満たしたいなんだけど、いやケーキがいいとかケーキのイメージを持っちゃうみたいな。これって明らかに余計なことじゃないですか。人間はみんなやってるから意識しませんけれども、余計なことですよね。そして何とかに似ているものが食べたいとか、結局のところ空想を始めちゃうわけですよ。その時に、ケーキのイメージというものが素晴らしいものに感じられるんだったら多分腹減ってんですよね。それはさっきの別人問題ですよね。だから食べたいという私が食べる私というものになっていく。だけど一方で、私は痩せるっていう、これも多分本能としては性欲なんだと僕は思うんですけども、痩せるっていうものが出てくる。筋肉的な、筋肉質な人間でありたい。ケーキのイメージとは違うものが僕の中のイメージとして出てくる。そういうものを自分に投影すると、今度は食べたくないっていう自分になっていく。これ、分裂してるじゃないですか。こうやって本能から、本能的な空想というものを通じて、投影された私は A になったりマイナス A になったり、自分にとって不都合なものが現れてくるわけですよ。寝たい私、起きたい私、食べたい私、食べたくない私、タスクシュートの話をしたい私と、違う話をしたい私。人間はそういうのを調律しないわけにはいかないですよね。やっぱりね、分裂してます。で、 調律しないわけにはいかないはずなのに、どれかに過剰に肩入れしちゃダメなんですよ。正しさとはそれなんです。いや、寝ない私が正しいんだって親が言っちゃダメなんですよ。親は、あなたはこういう私でありなさい。こういう私でありたいとだけ思いなさい。なんかね、大谷翔平みたいに、鳥は胸肉だけ食べたいと思いなさい。いや、牛肉は嫌いになりなさい、みたいな。こうやって、一つの本能に、一つの本能的な空想に徹底的に肩入れすると、何が起きるかというと、絶対他の形を取りたがる、他の形を取らなければならないような別人が、全部淘汰されていかなきゃなんないじゃないですか。それは悪い私。それ、あなたのそれも悪い私。いい私はこれだけ、みたいな。そういう風になりなさいっていう一個の人格だけをやたらと、どこかで強化されていくとですね、他全部否定的になるので、その否定的になった私ってものが人に投影されることが非常に多いんですよ。ああ、あいつはだらしなく食っている悪人だっていうことになるんですよ。ああいうやつと付き合うのはやめようみたいな。本来なら強制収容所に入れようみたいなね。こういうことをやっちゃうんですよ。だから、ある種の私っていうものだけが生きている人ってのはすごい辛いんですよね。ただ今の時代というか、どんな時代でもそうだと思うんですけど、この唯一正しい理想的な私だけで生きますってやる人っていうのは、本当に滅多にうまくいくのは、小学校低学年がせいぜいなんですね。だから食欲もきちんとコントロールできるとか、感情も、感情的制御って本当僕は感情を制御できる私になるとか、調子に乗らないとか、言うじゃないですか。調子に乗んないみたいな。そういうふうにしていくと、どんどんどんどん、多発的に最初なるんだけれども、多発的になってられるのは最初だけで、当然自発的になりますよね。しかもそういうことまで言える親御さんというのは、親である私は理想的なんだっていうのをまず、子供に信じさせようとしますよね。だから親は理想化されてるんで、親のようにならねばって最初頑張るんだけど、途中から親のようにはなれないになります。普通に考えれば。親がある程度以上、ちゃんとしていて、自分を理想化しているんなら、めっちゃあれですよ、不転の虎さんみたいなのくせに、自分を理想化してるっていうケースは、まあ、ないわけじゃないんだけれども、なかなか子供もすぐそれは信じなくなるんで、子供がいつまでも信じてるときは、よっぽど危険なんですよ。両親ともすごいちゃんとしてます。朝もきちんと起きます。子供に対する愛情もすごい溢れてます。私のように理想的になりなさいねって言って、子供がそれを頭から信じるレベルに入っていくということは、そうじゃない私って絶対いるんで、おむつをしたままおもらししちゃう私もいますし、勉強ばっかりやりたいわけじゃない私もいますし、長距離走も1位になれない私もいますし、それらの私は全て否定されるんですよ。最初はダメ人間は外にいることになっていて、ダメ人間を蔑んでれば済んだのかもしれないけど、いずれはそのダメ人間は私の中にいるっていうことになっていくんですよ。そうすると自発的になっていきますよね。こうして理想化された親とダメな私、ダメな子供である私っていう対象が生まれるんですよ。これで苦しんでいる人がおそらく一番カウンセリング の患者さんであったから、カウンセラーは価値的に中立でなければならないってことになってるんですよ。そのカウンセラーさんが朝早く起きた方がいいですって言ったんでは何にもならないじゃないですか。こういう話なんだと僕は思うんですよね。だから私はタスクシュートであろうと何であろうと、この価値的中立は手放したくないんですよね。本当朝起きられた方がいいですよね、佐々木さんっていうのは絶対組みする気はない。僕は自身が早く起きなきゃなんないな、やむを得ないからであって、放っておかれれば僕は11時まで寝てたいし、11時まで寝てる日だって多々あります。で、それは悪いことだと全く思わない。たまたまお前がそれが、なんかこう、気楽に生きていられる状況になってるからだって言われても、なってるからだって言い張ります。だってなってるからであるべきだと僕は思いますし、そりゃそうですよね。僕がもし、ロシアかウクライナとかに住んでれば、そういうことは言ってられなくなる。でも、日本に住んでるからこういうことが言ってられる。その方が幸せじゃないですか。これは過酷な人生を生きている方がいいんだってことになりかねないので、こういう価値的中立を手放してしまうということをやっちゃうと。だから、この状況にあるからできることをやっているってことに罪悪感を持つべきだとは思わないんですよ。で、この罪悪感は、結局のところ元を正すとですね、 ある人格で私は24時間統一されるべきであるっていう理屈になってるんですよ。ないしはせめて理想的な5つの人格で24時間をまとめるべきだということになってるんですよ。これがおかしいと思うんですよ。誰が決めるのかそれっていう問題があります。で、これは実は誰も決めてません。どこかでそれは親が決めてます。その人。その人の親が介在している長寿画が決めてるはずです。私は人の長寿画に誰かが別の人が従うべきだという義理はないと思うんですよ。大橋家の長寿画なり、松崎家の長寿画なり、何でもいいですけれども、それこそ別に大谷翔平家の長寿画であれ、私がそれに従うべき義理ってないじゃないですか。どうせ私の長寿画が言ってることは、私に従えと佐々木の父親が言ってるに過ぎないんですよ。未だにあの人は言いますから、自信家ですからね。私が正しいんだと。つまりそれは、私が正しいと思う人に従えって話になるでしょう。これがエディプスコンプレックスですよね。それはそれでいいですよ。そう思っていればいい。そう思っているのは、多分私だってどっかでそう思ってる。ただこれは、世界をそれで滑る理由にはならないですよね。プーチンの長寿化に従うべきだとか、プーチンはそう思ってるでしょうけど、私は別にそう思わなきゃなんない義理があるとは、到底思わないので、それだったらプーチンであろうと、大橋家であろうと、松崎家であろうと、その他何家であろうと、天皇家であろうと、また過激なこと言ってんな、変わらないです。そうしなければならないという必然性はないような気がするんですよね。だから私は、朝起きたいという私と、朝早く起きたくないという私は同列に扱う。この線をどこまでも詰めていくとですね、J. 松崎さんがスリーウェイズで言った通りのことになるんですよ。行動は私の価値を上下させない。上下させるという考え方がなければ、どこかの人格を肩入れするっていう理由は出てこないはずなんです。どう考えても原理的にそれは無理だと思うんですよね。ある人格が別の人格に優先されるべきである理由はないと。だから、ある人格が他の人格、私の中の話ね。ある人格が佐々木 A が佐々木 B より上だというふうに主張できる理由は全くないと思うんですよ。ただ、結果としてそういうことになってしまうというケースはありますよね。結局は朝5時半に起きる私というのが、もっと寝てたい私に優先されてしまう。社会の、社会的な理由があるから。だけどそれは方便であって、それはやむを得ずやることであって、そういう上下が本当の意味であるはずがないということですね。だから僕は投影というものが、投影の内容によらず、投影する人格によらず、どちらの投影の方が優れてるっていう話はできないと思うんですよね。したがって、行動変容は望まないのが3ヶ月チャレンジの方針なんですよ。私は人に行動変容は望まないんです。何かの依存だと。例えばこう、何でもいいです。ゲーム依存でも SNS 依存でもいいんだけど、それを修正するつもりはない。そのことを修正する方法を人に伝える気もなければ、おすすめしたいとも思わない。何をしようといいはずなんで。だから、SNS 依存をやめたいですというお話は聞きますが、SNS 依存をやめる方がいいと僕は思わないし、SNS 依存をやめる方法はまして伝えるはずがないんですよ。ただ、どうしてやめたいのかのお話は伺うし、なぜやめたいと思うのかの話も伺うし、やめたいとそんなに思ってるのになぜやめられないのかのお話も、そしてその理由も可能であればお伝えしたいとは思うんですよ。でそれが苦しいっていうのであれば、苦しいのにどうしてやめられないのかは一緒に考えていくみたいなことはしたいと思うんですよ。でも、やめなきゃいけないというふうには思わないし、やめる方が本当にいいのかどうかは僕にはわかんないと思うんですね。これは全域について言えるんですよ。多分全域について言えるとは思うんですよね。でも実際はそうはいかない。結局はやめなきゃいけない時はあるんですよね。SNS をね。仕事中できないでしょ。だからやめなきゃいけないことはあるんですよ。ただしそれがいいことだとは思わないです。別に。やめた方が絶対いいと言えるのかどうかは僕にはわかんないし、わかる気も別にないということですね。これは、 何度も繰り返し繰り返し同じ話ですけど、究極というのは、基本的には東映同一化の考え方で、この線はいけるだろうなというふうに私は思うんですよ。タスクシュートはそれを僕に、ある程度、なんていうの、定量的な形で教えてくれたから、未だにそれを使って、それを測るということは、ちょいちょいはします。もう基本的にするつもりは、それほどないんです。行動変容を僕は自分に求めないので。行動変容を求めないというのは、こういうことですよ。例えばこれ1088回目ですけど、2000回まで行くぞとかを決めないってことです。事前には。1089回をやるかどうかだってわからないということですよ。行動変容を自分に求めないんだから、当然どの行動を取り続けるべきだとは私は思いませんし、思う義理がやっぱないと思うんですよね。やっぱ僕、今の脳内をよぎるのは、プーチンに僕が従わなきゃいけない義理はないと思うんですよ。ロシア人じゃないからそんなこと言ってられるのは確かなんだけど、でも義理はないと思うんですよね。別にね、私にそんなことをしなければならない。だからまして炎上を恐れる義理はないですよ。だってプーチンの方が怖いっすよ、炎上よりはね。そら、やっぱり、あの人なんかガス爆発の事故とかを装って、性的あっさり殺しますからね。どう考えたって、炎上じゃないですか。もう家燃えちゃいますからね。それの方が、SNS の X の炎上よりも恐れる理由はあると思いますけど、私は、その辺はリアリティを、リアリストでありたいと思いますんで、人に陰口叩かれる炎上などというものは、そういう炎上に比べれば全然 OK だと思うんだけど、でもやっぱ避けたいと思うのはわかるんですよ。でもそれは人に従わなければならないってことをどっかで意味しちゃうと思うんですよね。従っておいた方が丸くは収まりますからね。なんだかんだ言ったって朝5時半に起きるのがスッキリってやって、8時に娘を送り出してみたいにやると聞こえはいいですよね。聞こえは外面がよくはできます。ただこれはそうすることによって、どこかでいつか私のある人格が正しいってことになってしまうでしょうね。それは避けられなくなってしまうと思う。そして僕はそれはみんな避けた方がいいと思うんですよ。分裂しない方がいいんですよ。最終的には。いろんな自分がいない方がいいと思うんです。だけども、いろんな自分はいるんですよ。だったら、そのいろんな自分の関係が最悪のものにはならない方がいいと思うんですよね。最悪のものになったのが決定的な分裂状態ですよ。つまり桃太郎の世界です。鬼ヶ島には鬼がいて、桃太郎には正義の桃太郎がいる。村人たちは正しい。だから鬼から物を強奪してきても OK っていう世界。あれがもう分裂の究極的な世界。つまりクラインの言うところのいいおっぱいと悪いおっぱいしかない世界。どっちかになっちゃう世界ですね。で、愛入れないんですよ。いいおっぱいがあれば悪いおっぱいはないし、悪いおっぱいがあるときはいいおっぱいはなくなる。そしてそこには怒りが生まれる。攻撃と怒りが生まれる。これを自分の中に抱え込みたくないじゃないですか。そうするといつも、さっきも途中で言いましたけど、自罰自罰自罰になっていくんですよ。それは慢性的に少なくとも抑うつ状態を招くことになると思うんですよね。基本的には何にもする気がしない状態がずっと続いちゃうと思うんですよ。だって自罰ずっとしてるんですよ。自分はずっとダメな人間だってことになってるんですよ。どこかに理想の存在があり、多くの場合親が理想的な存在であり、世の中で認められる人というのはそういう人たちであって桃太郎であり、自分は鬼なんですよ。嫌じゃないですか、この状態が。この状態が好きだっていうんであればいいんですけども、私はこの状態嫌なんで、やっぱりこう、なるべく起きたい自分も寝たい自分も食べたい自分も痩せたい自分も、いずれも10日にしておきたいんですよ。完全に10日になんないけど、極力10日にしておけば、自分の中の裂け目を、小さくすることはできると思うんですよ。借り物のゼルダの知恵の借り物は、世の中に裂け目ができちゃってますけど、あれやっぱ小さい方がいいじゃないですか。なくなりはしないですよね。フェアバーンが言った通り、夢を見るってことは人格が分裂してるってことなんですよ。確かにそうですけれども、なるべくこの裂け目を小さくしておきたい。そうすれば人に何かを投影したとしても、その人を異常に嫌ったりせずに済むから、その人を異常に怖がったりはせずに済むんですよ。まだ私はそこまでいけてないけれども、やっぱり近づけている感じはするんですよね。 30代の頃に比べても、それこそ40代の頃に比べても、他人が怖くはなくなってきています。